はい、5月19日水曜日17時を回りました。水曜オリジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロット
劇団大勢金地織江です。
はい、よろしくお願いします。ということでね、はい、もうツイキャスももう始まってるんですけどもちょっといきなりちょっと今始まる1分前2分前ぐらい、はいはい、衝撃の事実が
全然
いや初めて知ったんですけど、こんばんは、北海道から見てますと、は
い、ありがとうございます、
リナママさんですね、
はい、すごい、
星野源さんと新垣結衣さんの結婚のニュースにびっくりしてますということで、うん、はいはいはい、僕も今びっくりしてます、
もうつい30分前ぐらいにヤフー速報が出てましたよ
そう、いや俺が来週のテーマ考えてる間にそんなニュースが流れてたとは。
そうですよ。
そしたら星垣結衣になるのかな。
いや違う違う違う、なんで名字がさ1個ずつ取ってる星垣結衣嫌じゃない、ちょっとなんかいやということで ねいやめちゃくちゃびっくりしております。
ね、あの逃げ恥から愛を育んでたんですかね、
っていうことでしょうね。
でしょうね。
だから俺はドラマ嫌なんですよ
でもさ、これ、まあ、ドラマで共演して、でも、はい、ドラマの役柄と本人の性格は別じゃん、
う
ん、
そう、絶対別です。
別で、だからそれでうまくいく人といかない人がいる。そう、本当のこの人そうい
ますよね。そうそうそうそう、なんか舞台とかもよくあるっていうじゃないですか。この舞台の上で、うん、要は長い間稽古して恋人同士の役柄演じてるから本当に役になりきって恋人だと思って付き合ったら本来ちょっと違ったみたいな。だからこれどうなるか分かんないですね。
リエさんもさ女優だから、
うん、
あそういうとこあのやっぱよく聞くのが本当に好きにならないと、うん、なんか役できないみたいな、
うん。でもリエさんプロレスラーの役とか
プロレスラーの役しかないか。
そうそうそう本当にプロレスやってますか技かけてますからどうなんですかこれって。
でもね、まあ、ちょその気持ちにはやっぱりならないといけないかなと。
うん、このやっぱ役に入り込んだらそうなっちゃう時もあります。
そうなるかなっては思う、その時期だけね、
はい。まあ、要は別にその付き合うとかないけどその相手にドキドキしたりはします。
ああ、するする。
ああ
、じゃあそういうもんなんですね、
うん、やっぱりそうなのか、うん、いやすごいですね。やっぱだすごいいい話なんですけど、うん、ちょっとショックがでかいのはやっぱりなんかこのみんながこの福山雅治さんとか結婚した時に、うん、マシャロスだみたいな言ってたけど、うんうん、その時俺何言ってんだと思ったけど、うん、ちょっとガッキー結婚したら寂しいなな
んかそんな感じなんかあるよ、なんかちょっとでかい喪失感はあるよね、
う
ん、
そうそうそう、別に 俺らが同行できる話でもない、チャンスすらないのに、
うん、
ああそうなんですね。
大城くんとマングース大城くんとあの住んでた地域は近いんじゃないですかね。だって大座とかなんか南部の出身ですよね。
あ、そうなんです。
そうなんですよ、うんうん、あの後輩が、うん、なんかいつもあの学校の
見に行ってた
帰り、いや、うん、一緒に帰ってたみたいです。
あ、もう仲良かったんだ。
はい、そうそうそう、
めちゃくちゃすごいじゃんでお前もチャンスあったってことじゃん。
そうよ、だから
おっしゃ、あと役者に行っとけばお前役者に行っとけばそのまま、
ね、
マングースユイ、マングースユイ
なマングースユイ
なんで
なんでお前は大城の方取るのに一緒のマングース大城になるんじゃないの。
やがてマングースユイだ
ったユイになるんだじゃあよかったわ、星野源でよかった。いや、
なんかリナママさんが、はい、今年のスペシャルドラマで再会したのが結婚したきっかけらしいですって。
やっぱり
言うんですよ。
そう
って言うんですよ、うん、
あ だから多分この昔の逃げ恥の時からちょっとお互いいいなじゃないけど意識してて仲いいなみたいな、だ同窓会であったみたいな感じじゃないですか。
あ、そのパターン、
はい。まあ、しかも20ぐらいの同窓会あるじゃないですか、20歳ぐらいにする同窓会、要は高校卒業して2年間会ってないと、
はいはいはい、
でも久しぶりに会ったらちょっと大人になってるとか変わってる部分あるなと。
ああ
で、やっぱこの会った時に楽しかったらやっぱり楽しいんだっていうので、
はいはいはい、
なったんでしょうね。
あ、
逃げなかったですね。逃げなかったですね。
逃げなかった。
恋は逃げなかった。
ああ、でそういうのは独身同士のね、そういう再会でだったら全然いいんじゃ
ないか、うん。そう、でまあいい話ですからね。
うんうんうん、
そうそう。ただ喪失感はすごいですね。やっぱり。
あのドラマのちゃんとした名前って何だったっけ？
逃げるは恥だが役に立つ。
あ、役に立つ。
そうそうそう。という。
多分あれだろうな。将来星野源さんがあの浮気して逃げて。
なんで
ババンって出てくる
、ね、あの週刊誌がこれ見よがしに出すんでしょうねいや
逃げたのか
逃げないから星野源さん優しくね、この
やってて浮気するだけか。
そうそうそう、
浮気するだけ。
そう、いや浮気はしないですから星野さん浮気しない人ですからね。もう
だからね、今日ここに向かう間もう車の中でやめ、うん、あの他の曲からですね、はい、この逃げ恥の、はい、 曲が流れて
た、ね、ああ、そうなんですよね、うんうん、だから逃げ恥の曲もまたね、
そうですね、また再度
恋とかですもんね、
再ブレイクですね、じゃあ
そう恋ダンスですか、うん、2人で踊ってるんでしょうね、はいはいはいはい、いい話ですけど、なんかこのドラマとかやっぱ見てたら、うん、お似合いだっていう人も、でも正直ドラマの中でもお似合いだったじゃないですか、あの2人は、だからまあ逆にそのまま結ばれて嬉しいって人も多分いると思うんですよ、
あ、まあそうですね、
だから僕的にあの、うん、戸田恵梨香、うんが、うん、誰と結婚
したの？ムロツヨ
シ、松坂桃李香と結婚したけど、絶対俺ムロツヨシと結婚すると思って、あの二人は付き合ってるだろうぐらいの感覚でお似合いだったのに、
う
ん、俺その時はいや桃李君かいと思って、うん、
あ、だからね、ひそかにね、
はい、いやムロツヨシじゃないんかいっていうのはあったんですけど、
お似合い選手権で言うと、うん、あの松島菜々子と反町隆史ってめっちゃお似合いじゃない？
お似合い、この GTO で共演してますからね、恋人同士ですから、確かに、
あっちにはあっちしかいないし、こっちにはあっちしかいないっていう
確かに、この美男美女だし、うん、でまた違う美女が来ても違うし、違う美男が来ても違うし、
う
ん、この二人は確かにお似合い、
そうですね、
うん、っていうのもありますからね、うんうんうん、さあということで、もうちょっと衝撃的なね、うん、あの始まりで、うん、だったんですけど、はい、もうびっくりしましたね、
はい、どなたかちょりんちょりんしてくれても
あらあらあら、キューグシカシの俺さんですね、うんうんうん、コンティニューコイン入りました、
コンティニューコイン
チャリンチャリンって
入れなかったわ、チャリンを見つけたのに、
ふっといて
ありがとうございます、
今完全に入る感じで
振ってたのに、手まで上がったけど
結構から振ってきたぞ、
そう丁寧に今振ったんだけどなさあということでね、まあ、コンティニューコインもね無事チョリンチョリンできましたので、
そう
ということで5月19日なんですけど、はい、ちょっとまあ私事ですけど、はい、あのうちのお母さんの本日誕生日で、
あ、おめでとう
が続くんですよね、
もうだからこんな時はお母さんにおめでとうって電話するの？
あ、電話します、
あ、電話する、
電話するし、
電話するんだ、
あ、電話するし、妹から2日前に必ず連絡来ます、
うんうん、
あさってが誕生日だよちゃんと連絡してねと、でまた昨日も明日だからねと結構忘れるんですよ、うちのお父さんが1月18なんですよ、うん、でお母さんが5月19なんですよ、うんうん、だからごっちゃになるんですよ、この18なのか19なのか、
18、19がね、
そうで僕は前このお母さんには5月18、1日前に電話して、おめでとうって言って、今日じゃないよと。で、お父さんには1日過ぎて連絡して、いや、昨日だよと。そう、いうのが何回かあって、妹が、その、カウントダウンしてくれるようになって。そう、で、妹はまあ、鹿児島いるんで、そのお母さんにプレゼント、そう、渡すから、まあ、僕らのこの、まあ、なんかリクエストの写真とか、ちょっとあったら送ってみたいな、そしたらなんかそれに花にちょっとみんなの写真添えて送るよみたいな、そう、やるんで、ということでね、やってくれたんで、ちょっとまあ、この場を借りて電波を通じておめでとうというのをね先に伝えとこうと思って、
あ、そうですか、
そう、もうだからガッキーと星野源の結婚記念日は忘れないですよ、まあ結婚記念日か分かんないけどねそうそう、
お母さんの誕生日と一緒、
そう、誕生日と一緒だったなともうこっちの方で覚えてしまうかもしれないそういえばガッキーと星野源があれだったからお母さん誕生日だみたいなそうそうなるかもしれないですけどね、うん、さあ、あ、リナママさんからもおめでとうございますということで、うん、ありがとうございます、うん、さあ柴博さんも来てくれてますね、いい妹だということでそうなんですよ、僕よりしっかりしてるんですよ、だから僕も結構しっかりしてる方だと思ったけど、
お前よりしっかりしてる人間いるんか、
いるんですよ、うちの妹しっかりしてるんですよ
すごいな、
そうだちゃんと僕もお兄ちゃんもいるんですけど、うん、お兄ちゃんの方にもちゃんと、あ、お母さん誕生日だからねっていうのをみんなにしっかり連絡して、はい、そうやってくれてるんでね、はいはい、そういい妹でございますということで、はいはい、さあまあ、他にはないですか、今週なんかあったよみたいなことは、
今週とか今日ラジオにあの、はいはい、曲に来る前に、
はい、
この FM 那覇の2軒隣にスムージー屋さんがあるんですよ、はい、ビタスムージーって、
ビタスムージー、
そうそうそう、そこに行ってみたいなと思ってパッと入って、で今日の今週一押しの塩レモンヨーグルトスムージーっていうのを
買
って
、いろいろ入って
る塩レモン
ヨーグルトスムージー
いいな、なんかすごいいろいろ入ってる巨人の打線みたいな、なんか
おしゃれすぎてダサく思えるな
そうそうそう、少ない方だと思う、他にもスムージーって結構細かくいろんなものを入れるから、
ああ、
じゃあ
その中でも代表的なものを入れたりしてる、言ってるのかな、
そうです、いろいろタイプがあるから、なんていうのかな、ビタミンが多いとかアンチエイジングとか、
あ、
体力つけるとか、いろんなタイプによってこの入れるものが違ったりするので、
ほうほうほうほう、
今日はなんかこの夏バテに
聞くよと。
聞くよっていう。
あ、まあね、もう今ちょっと暑くなってきてますからね。
そうそうそうそう、
これ今1位なんですよね。
今週の1位。
今週の1位。だから、これが気になるんだよね。今週の1位があるんですね。
誰が選んだか分からんけど、今週。
そう。よく出てるってことなんですかね、だから。
そうですね、
そうそうそう。これがまあ今週よく出てて、
はいはいはい、
勝てるってこと。なんかこの入れ物の中に入ってる感じもおしゃれじゃない？
そうです、
か
わいいです、
ね。このストローとスプーンですか、それ。
スプーンです、後で。
あ、なるほど。
そう。が、なんかこの交わってて、
そうそうです、
ね、呪術回戦のあの手みたいになってる。領域展開 このあるんですよ、漫画で流行ってるのが、ね、分かりますよね、はいはい、そうそうみたいになっててちょっとおしゃれな感じ で、
そうです、ね、
いいですね、はいはい、味はどうです。
味はね、あの、まあ、塩が入ってるので甘すぎず、
あ
のさっぱりしてて
大人な味、
そうそう、
まあ、レモンも入ってますし ね、
そうですね、
レモン塩効いてくるんだそこで、
そうですね、そうそう、
いやおしゃれだな、スムージーに塩ってなんかおしゃれですね、
うん、だから塩を効かせたのが、まあ、このスムージーのなんか
いいところみたいな、
いいところです、ね、
あ、塩分も取れますよと、
そうそうそうそう、
あ、そっか、 夏バテ防止だから、そ
う
そ
う
そ
う
そ
う、塩分チャージだ、
そうそうそう、めちゃくちゃいいですね、なんか帰り買っていこうかなと思ってるけど閉まってたら悲しいやつこれ1週間お預けのやつですね、はいはいはい、さあということで、はい、さあもう夏バテしないようにね気をつけてくださいということ で、 で、ね、本日のですね、はい、テーマがペットということで、
ペット、
はい、はい、何かペットに、まあ、関することを、まあ、皆さんメールやツイキャスの方で募集してますので、うん、まあ、何かありましたらよろしくお願いします、
はい、はい
はい、
あのこのスムージーですね、あの、
はい、
だんだん溶けていくのでちょいちょい飲め
ない、はい、もちろんです、もちろんです、ちゃんとね、あのスムージーとして飲めてるうちに飲めるように
スムージー優先の番組ですから、ね、
いやそうです、リサもスムージー優先です、相づちいらないのでスムージーを、
うちはね
ずっと飲んじゃってくださいということで、さあ、どうですか、ペット何か飼ってたりしました。
ペットはあのインコを飼ってましたね、
お
子供の時はですね、2匹飼ってました。
いいですね、
インコって、うん、まあ、寿命とかあるんですかね、この
あると思う、あると思いますけど、私は小さい時に飼ってたから、
はい、
あの間違ってあの餌のところにパンの耳入れてしまって、あの間違って食べちゃってちょっと悲しい
ダメなんだ、
もう声のトーンで分かりましたパンの耳がでかすぎたってことですか、
かもしれない、
あ、う
ん、あ、ダメなんですか、ダメなんですね、
ダメですよ
ダメですよ、ここで学びましたね、インコ買ったらもう絶対あげるとこだった、でもなんか大丈夫そうですけどね、
好き、大好きそうだけどな、
多分だから大きすぎ
たのか、あ、5とあげたってことですか、結構、
うん、パンの耳を、まあ、ちぎって入れたんだと思うんだけど、
ま、ね、あの水分も取られるしみたいなのもあったりするのかな、
そうそうそ
う、やっぱり
かもしれないな
と思いますね、あ、僕もこの実家で、まあ、僕いろいろめちゃくちゃ飼ってたんですよ、うん、まあ、ペットと言っていいのか家畜と言っていいのか分かんないですけど、うん、まあ、牛とか、うん、鶏、ウサギ、カモとかいろいろ飼ってて、
うん、
鳥も飼ってたんですよ、メジロ、
うん、
でこれあの鳥小屋で飼ってたら、
うん、
次の日、うん、あのお腹が丸々になったヘビが中にいて、う
ん、
丸飲みされてて、でも丸飲みだから、
あ、形見えるので
出れなくなってるんですよ、その鳥小屋から、
蛇が、
蛇がお腹がでかいからつっかえて、蛇、
うん、
がいて、うわーって叫んだ記憶ありますね、
童話みたいな話だな
そうそう童話みたいな、
この後はどうなの、この蛇は、
蛇買ったんじゃないですか、
いや買うか買うか、いやもうそのままにしました、そのもう怖いから、そうそう、それか親父がなんかもうあーっつってこの鳥小屋の中から引っ張り出してるか、結構すごい親父なんで、そう、
ヘビ飼いたいね、ヘビ飼えばよかったのに、
いや、なんていうの、いいヘビと嫌なヘビがいるじゃないでも僕そのヘビ飼ってる人も友達にいたんですよ、
うん、
めちゃくちゃヘビ臭いよ
あ、そうなの、
この爬虫類臭いというか、
あるんだ、
はい、
そういう匂い
か、なんか首に巻いていいよみたいな、ちっちゃいヘビ、うん、あの細長ヘビで噛まないみたいな、で本当にまあちょっと触ったりして、
うん、
その人がこう持ってるのを触ってたけど、飼える時もこのヘビの匂いが、そうすっごいして、
うん、
わヘビ無理だなっていう、
うん、
まあ、脱皮したてのヘビだったんですけど、うん、その時触ったのがそれもあって結構ヘビ臭い、
あ、そうなんだ、
そう
ヘビ使いみたいに、
いやヘビ臭いって言ったけどヘビ臭いんですよ、ヘビ飼いたいんだ、
うん、
ヘビとかね、
なんかどんなの飼いたいとかあります、
どんなの飼いたい、なんか大きい犬、ワンちゃん、シェパードとか大きい、
でっかいゴールデンレトリバーとか、
あいい、ね、あ、帰ってなんかわー
わーって、わかるわ、
わーしたい、
モフモフしたいやつですね、
モフモフしたい、
そう、しかもまた頭いい犬だったらめっちゃ嬉しくないですか、なんか、いいな、犬やっぱりいいですよね、
うん、
あ、
猫がいいですよ、
ね、猫を飼った時もあるんだけど、
あ、そうなんですか、
結構飼ってますね、いろいろ、
でもなんていうの、途中でみんな断念してるわけ、犬も猫も飼ったんだけど、
犬は何が原因で、
犬も猫もあのこう
パンの
子供をなんか、ね、子供をこうもらった形だったんだけど、
はい、
もう親のところにどうしても帰りたいって言って、
あ、
猫は隠れるし犬はずっと吠え続けてもうこれわけで無理だと思っても
雪やコンコンみたいな、
そうそう、もう結局返してしまったって
、お仕置きとしてパンの耳ですね
じゃあれお仕置きじゃないからよかれと思ってインコにはパンの耳あげただけですから、
うん、
あれも正気じゃないですからね。そうそう、あ、猫もじゃあ飼ってたんですね。
飼ってたんだけど、もうなんかテレビの裏とかベッドの下とか隠れて、もう絶対出てこようとしない、懐こうとしなかったから、
ああもう懐かれないタイプです、ね、
そう、お母さんのとこ帰りたいなと思って
懐かれないタイプいますよね。あ、僕も結構犬派だったりしたけど、うん、このマングさんの実家にいるときに、うん、猫と一緒に住んでたんですよ、うん、もう猫3匹と一緒に住んでて、うん、僕一緒に住んでたけど、うん、愛着めちゃくちゃ湧くんですけど、うん、あいつら本当暴れますよね。
あ、そうなの。
もういろんなとこ登ったりとか隠れたりとか、うんうんうん、して夜中になった瞬間元気になるんですよ。
あ、そうなんだ。夜行性猫って、
いや、まあいろいろ、まあ
どうなんだろう、
どうなんだろうな、うん、でも本当僕が寝てる間にこう3匹で追いかけっこしてるんですよ、うん、でもう僕のことはもう何とも思ってないから俺顔面踏まれてしかも次の日もう僕になかなかない、うん、その CM 撮影の前の日に、うん、暴れまくって俺顔面踏まれて口から血めちゃくちゃ出て
爪痕
そう、爪痕がすごい
残されて、
そうで、コンディションも最悪、 CM では爪痕残せないし猫には爪痕残されるし、
何の CM です
か。あ、ジモティの CM。
あ、ジモティの CM、ね、はい、あ、そっか、
もっとなんかちょっと隠しながらやってましたもん。そうやってましたけどね、そうっていうのもありましたね。でも猫はやっぱ可愛いですね。
あ、そう、
そういいですね。さあということでさあ、あ、皆さん来てくれてますね、うんうん、まずボジョミントンさんですね、これジャガネーでございます、はい、こんにちは、アロハ、
アロハ、
ちょっと遅刻しましたということでさあ、あとはですね、あ、妹の誕生日はということで柴弘さんですね。妹の誕生日だけは僕覚えてるんですよ、しっかりシスコンなんで、
シスコン
妹大好きなんで、でお兄ちゃんは、うん、あの僕の2日後が誕生日なんで、うん、そう、まあ、ほぼもう
覚えやすい、
ね、は、覚えやすい、うん、まあ、お兄ちゃんちょっと喧嘩してるんでおめでとうは言わないですけどさあ、リナママさんですね、うん、私は家にチワワ2匹飼ってますということで、
はい、チワワね、
チワワもいいよね。
あ、そうですね、
あれだっけ、チワワってさ、目うるうるしてる、
うん、アイフルの、
アイフルのね、うん、あのアイフルの時にめちゃくちゃチワワブーム来ましたよね。
めっちゃ来たな、
みんなチワワ飼ってるみたいな、
うんうんうん、
そうそう、あの時チワワちょっと欲しいなと思ったけど、
あのアイフルの CM じゃなかったですか、沖縄市のパークアベニューのところで撮ってたの。
あ、そうなんですか、
うん、
へえ、
わ、うん、からない、パークアベニューの奥の方の写真館だったかなんかのお店を使って撮ってたんですよね。
あ、撮影がそこであったってことですか。
そうそうそう
そう、すごいね、
そのあの CM の, あのおじさんがいたじゃない
ですか、
あ、いますね、がこう歩いてたら見つめるワンちゃんがいるからずっと惹かれて見てしまうっていうシーンがあったじゃないですか、
はいはい、
あれをあの沖縄州のパークアベニューのお店で
撮
ったっていうのは、
あの全国に流れてるやつ。
そうそうそ う, そう、
初めて知った、うん、すごい。
そうそうそうそう、
じゃあ沖縄に上陸してたんですね、あのチワワ。
あ、なるほど、
すごいな、いいですね、
はい、
さあ柴弘さんですね、うん、インコの寿命は10年ぐらいだよということで、
あ、じゃあ大丈夫だったかな
寿命ぐらいでした。じゃあパンの耳じゃないですよ、多分もう
パンの耳じゃないかな。
そう、寿命、たまたま寿命のタイミングでパンの耳あげちゃったという。
そうだったのかな。
そう、え、インコって でかくなります、ちょっと。
いや、そんな大きくはな、
ちっちゃいままですか。
ちっちゃいままです。
喋りはしました。
喋りはそこまでは喋れはしない。
喋るのはインコです
か。インコが
喋る。休館長でしょ。
休館長か。インコもでも喋りません、なんか
喋ったかな、
ちょ
っと覚えてないんだけど。
あれ休館長か。
休館長、あの黒い、あれはもうあの
めちゃくちゃ喋る。
親戚のおばさんのお家にいたので、
はい、
よく話しかけて、結構なんか返してくれた
り覚えさせたりとか。いやね、ありますよね、
うん、
あれ、
うんうんうん、
カラスも覚えるらしいですね。
あ、え、
そう、結構喋ったりするらしいですよ、
カラスが喋る。
そう、カラスもああいう感じで喋るらしい。ちゃんと家で飼ったりすれば、やっぱ頭いいんで。
あーはーはー。
そう、ただそのさ、なんていうんですかね、よく動物の番組あるじゃないですか、うん、それで喋ってたけど、喋、うん、ってて可愛いとは思う、怖かったですもん目ギラギラさせながらめっちゃ喋ってるから、そう、わ、怖みたいな、
うんうん、
そうそうっていうのもあってありましたけどね、
うんうんうん、
そうそう、似てましたからさ、ボジョミントンさん、今年は初めてウグイスの声を生で聞けましたと、
いいね、
県外来た感がすごかったですということで。
ウグイスはホウホケキョウ？
ウグイスがホウホケキョウですけど、あ、ホウホケキョウだね、
うん、
カッコはカッコだったなさあということで、
はい、
まあ、あとは、そうですね、まあ、皆さんもそういう感じで飼ってるということで、うん、オウムは40年生きますよっていうのも来てるけど、本当なのかなこれ。
長いね、
長いな、すごいですね、
うん、
さあということで、うん、ま、メールも来てますので、はい、ちょっとメールを CM の後に読みたいと思います、皆さんも何かね、このメールでこの こんなことあったよみたいな、はい、ペットのに関してのことがありましたらメールツイキャスの方で募集してますのでよろしくお願いします。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それで楽しみです。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
はい、5月19日水曜日17時21分を回りました。水曜日ジンチャンプル生放送でお送りしております、はい、さあ、まあ、CM 中にね、
そうですね、ちょっと先週急にチャンヒビから LINE が来て、うん、
すごいですね、
寂しがり屋なんでしょうね、
うん、寂しがり屋なんで、ね、
であのチャンヒビのお友達が、うん、あのラジオ聞いてくれたみたいで、はいはい、なんか私のことをとてもあの明るくて素敵だねって、なんでこんなに明るいのってい
う、いやでもいや素敵、本当にリエさん素敵、うん、素敵だけどあのチャンヒビは言うことじゃないな、そこまで、うん、その
急になんか
急にそうだ、チャンヒビあれがないんですよ、この急すぎてクッションがないからリエさん久しぶりですねと、そうそう、で、まあ、いつも元気もらってますみたいなので、うんうん、どうしたのみたいなので、うんうん、あこんなこともありましたよだったら分かるけど、そのそこだけ教えてくれるだけだから、であとは自分のあの自画像を撮った写メだけ送られてきて終わりですから
多分、まあ、嬉しかったんじゃない、こんなやり取りを友達としてね、
あいいやつだなあいつ僕の知り合いのリエさんが褒められてるって言って教えてあげたくなったんだいいやつですねさあということでですね、こちらですね、うん、チョメマンさんよ、はい、世界のリエさん、はい、大城さん、皆さん、はい、さーい、はい、タッコさんの15番目の男ですよ、はい、チンチロリーンということで、うんうん、こちら、ペットのですね、うん、写真を送ってくれてまして、うちのやんちゃ娘ということで、はい、犬ですね、これが多分、次 の、 あのメールに多分関わってきてるやつで、はい、14年家族してたミニチュアピンシャーが、うん、老衰で亡くなってね、うん、それから1年経って、うん、運よく新しい家族を迎えたのが、うん、生後3ヶ月のミニチュアピンシャーですと、うん、ピンシャーってすごい ね、 犬の種類、うん、でめっちゃ動きが速くて、うん、フローリングで止まれなくてスライディングしたり、うん、ピョンピョン跳ねたり可愛いですと、うん、これ犬あるあるですよね止まれないやつ、うん、俺も誰かに飼われたら可愛くなるかなな
りますよ
アンシェイまたということで、
ね、あこんな可愛い子、
そう可愛いですよね、
可愛 い、
そう
可愛 い、
カンガルーみたい、
そうあそうカンガルーにちょっと似てる ね、うん、
似てますね、
そう、それとあとは鶏の写真、黒い鶏、鶏そう黒い鶏で、これ種類何なんだろうな、これも飼ってるよってことだと思う、
シャモじゃ
ない
、シャモ、
シャモっぽくはないな、これでもまあ普通、お普通の鶏だな、これは
あ
は
あ
は
あ、あ鶏ですね、
いやこれもまたいい鶏だなまだ思い出すこの鶏の小屋見ると僕 も、
鹿児島の、
はい、親父がその大工さんやってたんですよ、うん、なんで鶏小屋も自分たちで建てたんですけど、これもまた親父がやっぱり、うん、ちょっと頭いいんかな、やっぱうちの親父、この子供たちも一緒に手伝わせて鶏小屋を作らせるんですよ、うん、そしたら鶏小屋にも愛着あるじゃないですか、うん、だから面倒見るんですよ、鶏の餌あげたりとか、うん、そういうのを自分から進んで手伝うという、うん、
まあ、ほぼ親父が作ったけど自分が作った小屋みたいな感じが
そうそう本当に一個区切ったぐらいとか、うん、そんくらいだけど、うん、俺らが作った鶏小屋に鶏がいるんだから、うん、そう餌あげようとか、うん、そういうのやっていって、うん、うさぎ小屋とかも全部作らして、うん、その一緒に作って、はいはい、その面倒見さすみたいなやつなんですよ、うん、そうこれ見たら思い出しますね、この鶏小屋見たらいやいいですね、さあただあのさっきのメール の、 あのタイトルがですね、はい、あの俺だけ噛まれるって書いてあって、はい、これも切ないこれありますよね、犬ってなんか序列つけるとか言うじゃないですか、
ね、じゃ下に見てんの
いや完全に完全に下に見られてるなこれないやいいですね、さあ可愛い犬でございました さあ続きましてがですね、リエさん、チョメさん、マングーさん、そしてリスナーの皆様、こんにちは、アロハ、
はい、
ジャガネーでーす。思いつかないので名前だけにさせていただきました。ついに思いつかなくなりました。ついに思いつかなくなりました。
やっとか。
やっとですね。さあテーマはペットということで、自分寂しがり屋なので毎週親戚の家に行くんですが、はい、そこには可愛いお犬様がいるんですと。可愛いなんだこれ。可愛い
おぬこ様って何だかな。
おぬこ様。
おぬこは
ぬこですね。
ぬこ、うん、って何。
猫です。猫。猫の可愛すぎるのがぬこ。あのいいの昔のバージョンのいに見えて。そうそう。おでもぬではないよなと思った。おぬこ様でございます。おぬこは自分に懐いてくれてるのかよくそばに来てくれます。うん、ただやつは毛が多く入れ替わりが激しいんです。
う
ん、まあねこの。飛び散りますからね。
そうだね。
そうそう。だから毎週帰るときには服に毛がたくさんついています、うん、コロコロをかけられるのも好きらしく、うん、やってあげると喜んで、うん、伸びてくれます、うん、すぐコロコロがびっちり毛で覆われて毎回びっくりです。もうそっちの方がペットみたいになりますからね。さあそんなあいつが、自分は好きです、うん、猫好きな我がおかんの気持ちが分かるようになってきました、うん、一つ質問いいですか。今県外で生活しているのでライブをオンラインで視聴したいのですが、このチケットも芸人さんに予約できますか。もし可能なら前のように、あの方にお願いしたいです。あれ応援してます。ではではということで、あの方でございます。
マングーね。
マングーです。
そうなんですよ。
僕ではありません。マングーでございます。
僕ね唯一のファンでございます。
もう、まあ、近年まりに見る唯一のファンでございます。ここまで俺のファンじゃないの初めて見ましたね。
でもマングーにねお願いしても結局 PTX とかベースでチケット買わないとい
けないじゃないですか。結局そうですね。マングーが多分
そうなんですか、
う
ん、
そうですよ。
今はそうですね。配信だと
配信だから。
そうそうそうそう、はい、まあどうにか俺の手柄にならないかなという。
まあまあね。
そうということで、まあ、うんうん、おぬこ様の話でございましたね、
はい
はい。まあ猫をね、
う
ん、毛がやばいじゃないですか。そうです
よね。そうそう。ペルシャ猫とか長いもんね。
ああ、うんうん、なんか猫もいろんな種類いるじゃないですか。
そうですね。
そう、なんかロシアンなんとかとか、うんうんうん、あの毛ないやつとか飼いたいなっていうのは。
そう短いね。あんまり
短い、
うん。
そうそうそうとかいいなと思いますけどね。
そうですね。
どうです、猫好きとしては。
うん。何でも可愛いですよね、猫は。
いや、マングさん本当に猫好きなんで。そう、あのさっき言った犬にモフモフ したいみたいな あれで猫の猫吸いってよく言うのわかります？
ん？
猫の匂いを嗅ぐみたいな。
あ、
そうっていうのが猫吸いって、まあ多分世間では猫吸いみたいな感じで言われてるんですけど、うん、マングさんもそれのことファフにいるって言うので全く意味わかんない。猫にファフにいるファフにいるって住んでる時に隣から声してるから、うん、なんかと思ったら猫の匂い嗅いでるっていう。それは可愛いんですよね。でも
そうなんですよ。そう、逆に自分のケツの穴の匂いさせる時もありますけど。
あっちの猫匂い嗅いだ後にお前俺のも嗅げた
と。そうそうそう、
嫌がるでしょそれは。
猫はどうするのその時。
いやクンクンします。
いや、あっちの嗅覚舐めるんじゃない本当に。動物の嗅覚を。さあということでですね、さあ皆さんも他にも来てますね、はい、ツイキャスの方で円楽さん、
はい、
ウーパールーパー買って5年目、9センチだったのが30センチを超えてます
よ。ウーパールーパー、
いやすごいな。
メキシコサラマンダ
ー、メキシコサラマンダー別名ね。まあ、別名がウーパールーパーかな。
細いピンクの、
そうです、そうです、あのこの昔流行ったような、
あ、はいはい、飼ってる方がいたのね。
そう、あれでも9センチから30センチに成長したら、
そう30センチになるんだ。
もうサラマンダーになってんじゃない。
すごくないこれ、
あれなんかトカゲ、デカトカゲみたいな、
トカゲなのかナマズなのかみたいな。まあまあまあ
両生類ですよね。でもあれは
な、トカゲになったんかな、じゃあ。
トカゲになったって。
大きくなったから。
トカゲの別に子供ってわけじゃないでしょ。
いやマジマジマジ。
あ、そうなの、
うん、
いやいやいやいや、どうなのかな。いやでもこれすごいな、ウーパールーパーってそんな長生きするんだっていう、うん、そもそも、
うんうんうん、
何年、16年、
いや、飼って5年、
5年で30センチ、
どうです。
はあ。なんかこう、
な、思ってたのと違う。
違うんじゃない。
円楽さんこれじゃ黒くなってんのかな、
ね、色は何色になったの。なんか元々は薄いピンクみたいな感じよね。
そう、薄いピンクの、まあ、もうイメージがそれですもん、はいはいはい、もうその薄ピンクの、あの、はい、よくテレビで昔こんなんでしたよみたいな、うんうんうん、やるじゃないですか、うん、あれのイメージですけど、
メキシコ山椒魚みたいな、
うん、
最初、あ、可愛いのになあれな、
うん、いやね、だからマングさんの好きそうですよね、結構
好き、
うん、ちょっと変わったじゃないけど、ああいうポケモンみたいなやつ好きですよね。そう、いや、いいな。 さあ、あとはですね、ジャガネーさんから先ほどの、うん、あれですね、おぬこ様の写真が来てます。ベストショットの伸びてる写真ですね。いや、これもいいですね。
何色？
ですね、黒と、なんていうのかな、ちょっと金がかった茶色のこのしましま模様みたいな、タイガーほどではないけど、
うんうんうん、
そうそう、まあ、ちょっとあんな感じの色でございますね。いやー、マンゴーさん家にいる一匹ね、もうめちゃくちゃ可愛いやつがいるんですよね。毛並みも綺麗で。そう、
タイガーですか？
いや、タイガーの方じゃないですね。
ウジムシ？
そう、
ウジムシって。
いや、これみんな、このウジムシって言ったら、この、いや、かわいそうな名前つけてて、じゃあ、ウジウジしてるからウジムシって言うんですよ。これがまたね、毛並みが良くてめちゃくちゃ可愛いんですよ。本当に、高級猫の毛並みしてるんですよ。そ、
うんうん、
そうそう。で、この3匹飼ってる時に、うん、そいつだけこの餌を食べないと、餌を食べないというか、避けられたりとか、
うん、
ただそこも可愛いんですよね。ウジウジしてるところが可愛いっていう。
もうみんな多分よ、納得するよな、あいつウジ虫っていう。
そう、本当にウジウジしてるんでね。そう、ただめちゃくちゃ可愛いのがいたんですよね。
あ、なんかチョリンチョリンがありましたよ、また。
あれ、
おりともさんからチョリンチョリン。
お、コンティニューコインが入ったみたいです。
はいはいはい、
コンティニューコイン、
チャリンチャリン。
おめでとうございます。おめでとうございます。
すげえテンション上がってるけど。できたー。すげえ。
今日はいい酒飲めそうですね。
いや、いいですね。いや、ただ、これ、折友さんが入ったコンティニューコインじゃないですね、これは。
あ、いや、
後から入りました。後から入りました。はい。
ありがとうございます。
サンリオキャラクター、うん、みたいなやつも入って、なんかいろんなの入れてくれてますね。
ありがとうございます。
さあ、ついにできましたね。さあ、あ、これですね、先ほど あの15番目の男さんの、うん、あの鶏飼ってますねみたいな話だったんですけど、うん、これ鶏じゃないですよと。
なんで
鶏ではないよんということで、うん、親父の飼ってるタウチ、
タウチ
戦う鳥、鶏と書いて、
シャモ、
やっぱシャモなのかな、うん、で、つつかれたら肉がちぎられて、チーゴーゴーですと。顔でも
強いんだ。
そう、顔でも近づけて目ん玉何回やられたらという鳥でございますということで、めちゃくちゃ強いって。
お前と勝負させてみたいな。
いや、なんでおかしいだろ、さすがに勝つわ。マジで鶏だけはね、言いたい、なめんなよと。だから、その鶏も僕その10匹ぐらい飼ってたから、卵取ったりしてたんですよ、
うんうん、
あ、卵取る時のあいつら本当やばいですからね。
あ、そうなんだ。
そうそう、もうだから我が子を取られるぐらいの感覚だから。
我が子を取られてるからね。
そうそうそうそう。もうめちゃくちゃぶっ飛んでわーってくるけど、うん、やっぱ鶏は3歩歩いたら忘れるというぐらい、卵取って外に出たらもう忘れてますから。
そうなんだ。
そうそうそう、っていうのもあって、ちゃんと卵も取ってね、やってましたから。
ああ、でもなんか今切ったらもう全部髪の毛もちぎられるから
。おかしいでしょ。ここ一番ガードしていきます。髪の毛だけガードして、目ん玉なんてあげます。
肉ちぎられてもいい。
肉ちぎられてもいいから、髪の毛だけガードして。おかしいでしょ、その。あっちも欲しくない俺の髪の毛だって。さあ、ということでですね、いいですね。皆さん本当に結構買ってますね。
うん、
いや、いいですね。うん、おお、やっぱ、あ、みんな知ってるんですね。この、鶏じゃなくて、うん、タウチ、
う
ん、タウチ知ってます、タウチ。
知らない。
知らないですよね。
なんか聞いたことはある気がするけど、ちょっと。
わ、ね、からないですよね。
うん、
さあ、あ、円楽さんですね、先ほどのやつ、うん、うちのは薄ピンクですよと、はいはい、薄ピンクのままですと、そう、黒とか黄色とかもいるよということで、
あ、いろんな色があるん
ですね。だから、なんかあれじゃないですか、あのよくあるあの色素が抜けるようなアルビノみたいなのが、うん、多分あのパターンだと思うんですよ、
はい、
あのみんなが見てる、
はいはい、
多分アルビノでいると思うよ。
そうなのかな、うん、なんかウーパールーパーって本当はあれじゃないらしいのよ。もともと黒とかが普通だけど、あれが流行ったからあれにしたみたいな、なんかその遺伝子組み換えでしたみたいなの聞いたことあるんですけど、
うんうんうん、
ちょっとその辺どうなのかなっていう。
そうですね、
うん、アルビノアルビノでいるんかな、また、
うんうん、
でもだって目とかも赤いよね、多分、
うんうんうん、あの、あ、多分
そうだ、だからちょっとそれに近いのかなと思うんですけど、
ウーピーゴールドバーグは。
いや、ウーピーゴールドバーグは人ですか。
遺伝子組み換えではない。
いや、組み換えではないです。
あ、
多分名前なのでね。関係ないですから。さあ、ということで、
はい、
さあ、じゃあもしですよ、
うん、
この飼ってみたい、飼えるとしたら、条約関係なく、しかも襲ってこない、うん、
襲
っても来ない、うん、だから何でもいい、もう何飼ってもいい、敷地もそれ用に用意するし。
ライオンって言わせたいの？
いやいや、ライオンどうです、飼いたいです、そうなったら。
まあ飼いたいっちゃ飼いたいかな。
あ、そうなんだ。
で、俺あれがいいな、タカとか。
あ、そう、俺もタカとかが飼いたい、フクロウが飼いたいんですよ。
フクロウいいね。
そう、かっこよくないですか、フクロウとかタカとか。
ああ、そっか。
肩に乗せて歩いてたりした
。肩に乗せて
恥ずかしいだろ。
恥ずかしいか。
ちょっと恥ずかしいが勝つな。
あ、
かっこいいけど、
ちょっとな、そのかっこいいよね。
かっこいい。
タカのあれとか見たことあります？あの番組とか。
タカシなんだっけ、あれなんて言うんだっけ、
ま
あ、
飛ばして戻ってくる
やつ、はい、戻ってきたりとか、あ、まあ、獲物を飛んで捕まえさせたりとかして、だからすごいんですよ。ちゃんとタカが向こうの方の木の枝に止まるように投げたりとか、うんうんうん、でよくあるのがあの鳩とかカラスの、うん、要は害、糞の害とかあるじゃないですか、うん、その辺に住み着いて大量に、うん、その時にタカシを呼んで、うん、このタカを放すらしいんですよ、うん、でタカがその辺をこうぐるぐる回るようにして、うん、何日間かやったら、うん、そこから鳩とかいなくなるらしいんですよ、要はこのタカがいるから危ないから、うん、この辺に近づいたらダメだってことで、うん、そういう対策とかをする人もいるらしいんですよ、うんうんうん、かっこよくないですか。
確かにすごいですね。
そう、そのままタカに逃げていったらめちゃくちゃダサいじゃないですかちゃんと戻ってくるっていう、
はいはいはい、
あんな風にやってみたいなっていう気持ちありますね。
かっこいいよな、あれな。
かっこいいよ ね、
いいですね。
あとフクロウよ。フクロウもかっこいいよね。
まず、と空を飛んで移動するっていうのがまたいいよ、
ね、そう、そもそもかっこいい。どうですの、他になんかこんなの飼いたいみたいな。
飼いたい、イルカ。
あ
ー、なんか、
なんか夢見る少女だな。なんかいいな、純粋な心持ってる感じするわ、うん、イルカ。
イルカ
頭いいって言いますもんね。
そうですよね、
うん、もう本当に分かってる、人間より頭いいんじゃないかぐらいの。
あ、うんうんうんうん、
そう、超音波で話したり。
そうそうそうそう、え、
一緒に泳ぎたいってことですか。
そうそう、一緒に泳ぎたい。
あれさ、若干怖くないですか。まあ襲わないというか、うん、っていうのはあるけど、うん、遊びのなんか一環でそのまま背びれつかんでたら下までゴーって潜られたりしたらとか。
ああ、そっか。
そう、
そこまで考えてる
まあそれなしでっていう話ですからね
あと馬。
ああ、
ね、
馬。
あ、馬、
馬もいいですね、
うんうんうん、
確かに、はい、え、乗馬で乗りたいみたいな感じ
ですか。そう、乗りたい。前、読谷で、
うん、
読谷のあの紫村のところに乗馬クラブがあって、
はい、
そこに行ったことがあるんだけど、まあ温かいし、なんかとても優しいし、こうやっぱこう馬に乗ってみる景色もやっぱ綺麗だった。
高いですよね、意外と。
高い
意外と高いの分かる、
結構こ怖いっちゃ怖いんではあるん
だけど。僕も乗ったことあるんですけど、
うん
う
ん
うん、もうすぐ降りたくなるぐらいしかもこの揺れもあるからめちゃくちゃ怖いんです、
う
ん、
そうそうそう。
へ
え。で、そこの読谷のその乗馬クラブで乗ると、はい、まあこの、ね、高原とかも歩けるんだけど、その海の中にも入れるわけ。
え、
馬に乗ったまま。
いけ、ガチクソ怖いじゃないですか、そんな
でも海まで行ったら海のカバにならない？
いや、海のまでカバになるかじゃあそんなあれでやってないよ豚が海にいたらフグになるとかそんな感じの成り立ちでお前漫画家なれ、お前は本当にそういうのありだけど、
う
んうん、いや、いいですよね。
そうそうそう、じ
ゃ暴れん坊将軍みたいな状態になるってことですよね
ターンオープニング
オープニングあれで暴れだしたら面白いですけどね、リエさんが一人で馬ですごいスピード出たりとか、なんかいいですね、
うん、
面白そう、それは。さあ皆さんもね、こんな飼いたいっていうのが、カピバラ飼いたいって、旧虫川市の俺さん、200頭ぐらい飼いたいっつってるから200頭は嫌だな。
うまそうだしな、なんかな。
ええ、うまいか絶対うまくないから、うん、さあ、あと円楽さん、ハリネズミ飼いたいということで。
ハリネズミ、そういえば
僕も飼ってたんですよ、ハリネズミも。
あれ、
ん、
もういないの。
もう亡くなりました。あれ、亡くなって、3月に亡くなって、まあ寿命もう本当に寿命で、うん、3年ぐらい。
本当か、お前。
そう、3年ぐらいなんですけど、僕もらったタイミングが2歳9ヶ月だったんですよでもそっから本当に半年以上、8ヶ月ぐらい、そう、まあ、だからちょっと長生きしてくれて。そうそう、
でも結構前、ずっと前から買って、ずっと前ではないけど、まあ、ちょっと前に買ってて、うん、で結構前にそのハリネズミ見せてって言ったんですよ、うん、でもなんか、いや、あの、いや、あの、部屋が汚いからダメっつって、うんうん、もしかしたらとっくに死んでたんじゃない
かバカ野郎とっくに死んでても、
お前
は家には入れない
お前とっくにやっちゃったんじゃないのか、お前。
いやいや、ハリネズミ臆病なのなんですよ、
うんうん、
だ、人が来たりしたらもうすごいストレス。
あ、
めちゃくちゃ調べましたか、うん、あ、隠れますし、もう最初僕がその買い出した時でも、うん、もうビクビクビクってして端っこに隠れたりしてて、うんうん、そっからまず僕の匂いがついた布を入れといて、うん、匂いにまず慣らさせて、
うんうんうん、
で必ず手から餌をちょっとあげるようにしてたんですよ、
うんうん、
そしたら餌の時だけ近寄るようになりましたそう、僕が手出したら餌だろうなと思って来るけど、
うん、
餌がなかったらすぐまた端っこに戻るみたいな。
うん、
で夜行性なんで、
うん、
寝てから動き出すんですよ、
うん、
だからほぼ僕はもう見てないです、この動いてるの。でもまあ、たまに夜中密かに見てたら、この カラカラカラっていうあの風車みたいなやつが遊んだりしてるんですよ。めちゃくちゃ可愛いんですよ。
音だけで可愛い。
そう、音だけで可愛い。で、その音がしたら俺がパッて見るんですよ。うん、したらこの目線というか、殺気というか、殺気ではないけど、なんていうんですか、この
感じ、視
線を感じ て、またすぐ戻るんですよ。だからすごいなと思って。ただめちゃくちゃ可愛かったですね。そうそう。ハリネズミいいですよ。おすすめでございます、もう。で、ちっちゃい頃から飼ってたら慣れたりして、うん、なんかもう全然慣れたりして普通にこう遊んだりとかするらしいんで、うん、そう、ぜひぜひね。
そこまで行かなかった。
そこまではちょっと、もう2歳9ヶ月だったんでね。
3ヶ月では。
そうそうそうそう。もう介護でしたね、もう僕の場合は。さあ、ということで、あとは、まあ、ボニョミントンさん、ムササビスーツ着て飛んでみたくなります。みたいな。
ムササビもいいよな。
ああいうの可愛いよね。
可愛い。
うん、可愛い。なんかちょっと変わってる。
ムササビに似てるやつ何でしたっけ？モモンガ。
モモンガ。あ、モモンガも可愛いね。
モモンガもいいな。
あとリスザルとか、サル系も良くないですか？
あ、そうですね。
あれ、そうでもない。
リスザル。
なんか病気ありましたよね。
わからない。
こいつそういうの気にするんですよ、もう。イカとかもなんか寄生虫いるからとか、すぐそういう話するから。なんか、嫌だな、そういう話されると。いい話してたのに。さあ、ということでですね、40分もありましたので、うん、大喜利のコーナー行きましょうか。
はい。
はい、本日のお題がですね、はい、ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、
うん、
百獣の王ライオンと言われてますけども、百獣というのは百の獣で百獣ですね。
はい、
そう、と言われてますけども、うん、なぜライオンなのかと、
はい、
これには意外な理由があったんじゃないかということで、大喜利でお待ちしております。
はい、
さあ、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で、origin@fmnaha.jp です。スルタンシブです。
島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから、皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからも美味しいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
裕次郎八頭のうちなぐち NOW。 さあ、今日皆さんにご紹介するウチナー愚痴はこちら。あんまさい、
あんまさい。
こちら、これはめんどくさいとか嫌だとか極めてネガティブな発言です。主に中部地方でよく使われております。例えばこういう時に使います。
ゆうじろう、今日暇か。
はあ、なんで。
暇だろ。
だからなんで。
暇だろって。
いや、だからなんでよ。
飲みに行こうぜ。
ああ、いいよ。
なんでよ。
あんまさい。これ。ちなみに、会社の上司に言うと怒られるよ。さらにめんどくさい時にはこういう言い方もあります。あんばさい。あんばさい。これは使うと笑われるよ。まったね
はい、5月19日水曜日17時44分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております、はい、それでは行きましょう。大喜利クエスト DX、
ゆきなぼヒップアップ。
あ、はい、ということでさあ、ブリエさん見守るだけでございます。さあ、こちらのコーナーはですね、リスナーさんの中から本日大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。本日のお題が、ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とはこちらでございます。うん、まずはですね、ツイッターの方来てますので、ツイッターの方から行きたいと思います。
はい、
こちらツイッターネームマンダイです。
マンダイ、
さあ行きましょう。ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、うん、菜食主義だったということで、あの肉を食べないということで、だったら安心だろうみたいな、菜食主義だったということでございますね。
まあまあまあ
まあ
どういうこと
まあまあ、続きまして、スポンサーだったということで
スポンサー様、
スポンサー様様ですからね ということで、もう百獣の王の称号を上げましょうみたいな、その代わりスポンサーになってくださいみたいな、すごいやり方ですね。さあ、万代さんありがとうございます。さあ、続きましてメールの方行きたいと思います。うん、こちら、ラジオネームが、五本指さんですね。
はい。
ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、自家製麺をこねるのがうまかったいつもの自家製麺でございますこれ百獣の王でも何でもないけどなれんだろ別に。さあ続きまして、100足す10の足し算ができたということで、110の王でございますね。ベタだなじゃないんですよさあもう皆さんベタは嫌いですよ、リエさんはねさあ続きましてがですね、こちらがラジオネームがカーボンギアさんです、
はい、
行きましょう。ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、所属事務所がジャニーズだから
強い
強いですジャニーズ最強なんで
仕方ない、百獣の王だ、
百獣の王でございますいいですねこれも。さあ続きまして、ポンデリングが売れたからということでそうブームが来たんでね、もうポンデリングが売れたからもう百獣の王だということで、はい、さあ続きましてこれちょっと危ないな、うん、宗教団体の組織票を獲得したからということで選挙があったんでしょうね。
強いですね。
そう、そしたら宗教団体の組織票があったみたいですね。
何教かない
やいや、それはもうそれはもうやめましょうさあ続きまして、選ばれた日が一粒万倍日だったからということで、一粒万倍日なんかあれですよね、めでたい日が重なってるみたいな、そうという多分一粒万倍日というのが言いたい、
はい、
答えでございました、うん、さあありがとうございます。さあ続きましてがですね、チョメマンさんよ、世界のリエンさん、うん、大城さん、皆さん、ハイサイ、タッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、うん、さあ、行きましょう。ライオンが百獣の、王に選ばれた意外な理由とは、ゾウよりサッカーがうまかったということで、サッカーで決めましたねしかもゾウと戦いました。
もうちょい上るんじゃない
そう、もっと上手いやついるだろ絶対、うん、あ、これいいですね。続きまして、ムツゴロウさんを一番ピンチに追い込んだから
一回指いってるしな。
そうそうそう、いってるからね、うん、確かに百獣の王だね。そうなったらあそこでムツゴロウさんがいかねんかったら、ムツゴロウさんが百獣の王だったという。
そうそうそう、
いや惜しかったな、うん、さあラストでございます。百獣対抗阿弥陀くじで勝ったということで、100通りのね阿弥陀くじがあって、1個だけ王って書かれてたみたいな当たりがあったよということでございました。さあ、ありがとうございました、15番目の男さんでした、はい、さあ続きましてが、さあ来ました、ランリーネンさんでございます。
はい、
ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、裏金ということでシンプルでございます
いつかはバレるよ、
ね、裏金なのかも裏肉なのか、うん、肉あげたのかもしれないですね、うん、分け与えて。さあ、続きまして、コナカペールワン推奨だからということでコナカペールワンが押したみたいですね推薦でございます。
すごいのかな、コナカペールワン。
コナカペールワンそんなないだろ絶対力は
もうあのラリーレイさんのせいで、うん、コナカペールワンがなんかしょぼい人だった。
そうそうそうそうそう、
勝手に俺なんか思ってしま
う。もうあっても感動しないもん、なんか
言いすぎてさもう当たり前友達に近くなってるよな。
お前ごときかいみたいな、なんかことぶきパンチと同じレベルに今いますからね。ちょっとすごい人のはずなんですけど、
聞きすぎてな。
そうそう、聞きすぎですねこれはさあということで、続いてツイキャスの方来てますので、ツイキャスの方行きたいと思います。
はい、
まずは旧具しか足の俺さんです。
はい、
ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、後輩によくおごるということで、
意外だな
これは百獣の王ですねおごってくれる先輩は慕われますからね。いや、いいですね。
あ、二人はおごったりするの、後輩に。
まあワニ先生には怒りますけど。
ワニに怒るの。
ちょっと後で返してもらいます。そうそう、売れたらね。
退職金出たみたいなんで返してもらいましょうか。
ワニ先生はね。
そうそうそう。いや、どっちかというとまあちょっと怒ってもらったりするのが多いかもしれないですね。アイムさんとかそうに怒ってもらったりしますね。さあ続きましてがですね、ボジョミントンさん行きましょう。ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、気配り上手ということで。意外と。
できる？
ライオンね。あ、だから嫁が頑張ってんじゃないですか。メスライオンが。
あ、意外だね。
そう、ライオン、このオスライオンを立てるために、メスライオンが多分気配って、また多いですかね、その嫁ライオンが、うん。そうそう。いいですね。さあ続きましてですね。これもいいですね。旧具しか足の俺さん行きましょう。ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、よく笑う。ということで。よ、あいつよく笑うから
な意外な理由だな。
意外だろ。でもよくない。あいつ、やっぱ太陽みたいなやつだから。
いいな、
うん。 あいつは百獣の王でいいでしょうと、はい、満場一致でございますね。
変なビラビラついてる
し、そう、ビラビラ、アホっぽいなでもな、
ビラビラついて
る、ビラビラついててよく笑うやつ、アホだろ絶対。うん、さあいいですね。さあ続きまして円楽さんいきましょう。はい、ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、エトに入れなくて拗ねてたからお情けで。もうだから、
いや、どう、いいくらいをじゃあもらえたな。
そうそう、まあでもエト入りたかったなみたいな。
獅子
獅子座はありますけどね、十二星座にはまあ獅子はあるけど、でも獅子もライオンなのかと言われればみたいなところがあるんじゃない。
それとり犬、いい、あ、いい、イノシシか。
そう、イノシシなんです。あ、獅子ってイノシシね。そうそうそうというのがありましたからね、はい、意外でございますね。さあ続きまして万代さんいきましょう。
万代だな。
はい、ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、二日酔いに強かったから。これ酒に強いんじゃないです、二日酔いに強いんです。次の日に、お、あいつ全然酔っ払ってないな、ちゃんと来るなみたいな。いいですね。さあ続きまして、あ、これちょっと面白いですね。キューグシカシのおじさんいきましょう。ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、サビがうまいということで。
サビ？
サビ、サビ歌うのがめちゃくちゃうまいじゃないですか。
サビうまそう。
そう。サビうまそうだな。
めっちゃサビのタイプだよな。
そう。だからリーダーだよね。要は。そうそうそうそう。まあ、サビはもうあいつに任せるみたいな。いや、そういう感じで選ばれたんだ。キムタク的なポジションなんだね。だから。いいですね。さあ、続きまして、円楽さん行きましょう。ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、無遅刻無欠席ってことで、これもう俺がリーダーに選ばれた理由と一緒だよほぼ。実力とかじゃない、あいつは無遅刻無欠席ちゃんと来るからリーダーにしようっていう真面目なやつが選ばれるんですよ結局は。あいつ一番遅刻しそうなのにな、ちゃんと来るから。そうそうそう、いいですね。さあ続きましてですね、あ、ボジョミントンさんいきましょう。ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、アッコさんと仲良しということで、すべてもアッコさん次第ですからもう。
強いね。
さあいいですね、強いですね。さあでは続きましてですね、円楽さんいきましょう。
はい、
ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、YouTube の登録者数が多かったということで、今はこれですからね。これでマウント取りますからもう。さあ続きまして、あ、これですね、ボジョミントンさんいきましょう。ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、ある日目覚めたら選ばれてたということで、押し付けられてますねこれ、うん、あの休んだ日に学級委員長にされるみたいな。あれと一緒でございます。
あるな、
これ最悪ですよね。やりたくないんだよ本当は。
聞いてないよ。
そう、俺も百獣の王やりたくないのにみたいな。さあいいですね、
はい、
さあそれではですね、あと3つくらいいきましょう。円楽さんいきましょう。ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、右折者がいたら絶対譲るから。これも優しいやつでございます。右折者には先に
どうぞどう
ぞ、カチカチってやって譲りますから。さあではですね、どれにしよっかな。じゃあ旧ぐしかわしのおじさんいきましょう。はい、ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、恋愛に奥手ということで。
それでなれる。
そう、いや、だからあいつは恋愛に奥手だから、うん、俺の女取らないから、うん、王様にしといても大丈夫だろ
う
と。
どういうこと。
なんかこの女をさ、うん、王様だから集めたりしそうだけど、うん、あいつ恋愛に奥手だから、うん、そういうことしないよみたいな。
なるほど。
っていうのがあるんじゃないですかね。ではラスト行きましょうか。
はい、
じゃあラストは柴弘さん行きましょう。
うん、
ライオンが百獣の王に選ばれた意外な理由とは、武井壮に勝ったから。これもね、
早いわけ。
そう、
あっちが先だったんだ。
あっちが先でございます。さあということで、ちょっと以上でございますね。
うんうん、
さあ、お、ちょっと旧具しかしの俺さんの答えのが来週のちょっとお題と被ってる感じがあって、ちょっとすごいなっていうのもあったんですけど、うんうんうん、さあというわけで本日の、MVP を決めていただきたいのですが、本日の MVP をどちらかお願いします。マングさん、
あの、なんかあったんだけどな、何だったっけな。リエさん、なんか
覚えといて。
先週は私だったから。
そうそうそう、マングさんなんかあります
か。なんかあったじゃないですか、ほら、リエさん。
どんな辺ですか。
なんか最初ら辺ね、
あれですか、メールの方ですかね。
かな。
所属事務所がジャニーズとかポンデリング。
あーはーはーはーはー。
あと宗教団体の組織票とか、象よりサッカーがうまかった。ムツゴロウさん一番ピンチにな
る。それそれそれ
これね、はいはいはい。というわけで15番目の男さんのムツゴロウさんを一番ピンチに追い込んだからということで。それはそうだね、
はい、
110の中で一番追い込んでますからね、ムツゴロウさんを。
あとアナコンダとね。
そう、アナコンダも追い込んだ。あいつね、惜しかったんだ。どちらかだったということで。さあありがとうございます、はい、さあでは来週のテーマとお題発表したいと思います、
はい、
来週のテーマが旅行ということで、旅行について、話したいと思います、
はい、
で来週のお題が、それいつ使うの、 一泊二日の旅行で絶対にいらないものとはこちらでございます、うんね、こういう人いますから ね、うん、ね。さあというわけで以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした、はい、さあリエさんなんか宣伝あるみたいですか、
はい、来週土曜日ですね5月29日、はい、土曜日にですね、私たち劇団大勢で、はい、行き着く暇もないというタイトルで
行き着く暇もないです合ってますかこのスタッカーと行き着く暇今行きつけてなかったけど
小さい2がいっぱいありますけど
行き着く暇もない
タイトルでちょっと企画公演をします、
はい、
とある男女の一日を追いかけた映像作品とあとは実際その映像作品にたどり着いた先で行われる
うわ、めっちゃいいじゃん、めっちゃ面白そう、
お芝居を生で
やるという、はい、続きみたいなのがあるってことですね。
5月29日土曜日に13時と17時スタートでアトリエミカルベースで行います、
はい、
で劇場チケットあと劇場プラスアーカイブでも1週間見ることもできますし、また劇場に来られない方は配信チケットもありますので、
はい、
劇団の SNS か LINE、はい、役者個人でも予約を受け付けてますし、あとは配信チケットはベースや PTX の方でお買い求めてください、
はい、
よろしくお願いします、はい、お願いします。
さあオリジンライブもねちょっと今コロナの影響でどうなるかわからないですけども、はい、また各芸人の SNS でつぶやきますので皆様チェックの方よろしくお願いします、はい、というわけで本日お送りしたのは、リクエストチョメノスケと
リクエストマングースオシロと
劇団大勢金城リエでした。
バイバイ。
行き着く気分もない。